いやー、今日も暑いね。こうやってグラウンドの脇で子供たちが泥だらけになってボールを追いかけているのを見ているのすごく好きなんだけどさ。
ほんと、子供たちの一生懸命な姿にはいつも元気をもらいますよね。でも実は私、最近ちょっと土日のたびにグラウンドに来るのが体力的に辛くなってきちゃって。
あー、やっぱり。実は僕も口には出さないけど同じことを思っていたんだよね。共働きだし、平日の仕事の疲れが溜まっている中で、土日の朝早くからお弁当を作って、お茶当番だ、車出しだってなると、正直しんどい時もあるよね。
そうなんです。子供のためって思うからこそ、頑張らなきゃって自分に言い聞かせるんですけど、お茶当番で指導者の皆さんにお茶やコーヒーを配ったり、お弁当の手配をしていると、ふと、私何をしにここに来ているんだろうって、ため息が出ちゃうことがあって、そんな風に思っちゃう自分も嫌だし、なんだかモヤモヤしちゃって。
わかるよ、すごくわかる。そんなママたちの姿を見ていると、パパコーチとして手伝っている僕らもなんだか申し訳ない気持ちになるんだよね。実は昨日スマホであるブログの記事を読んでさ、そこに僕たちが感じているモヤモヤの正体がすごくわかりやすく書かれていたんだよ。
え、ブログですか？どんなことが書かれていたんですか？
それがね、ニュースで話題になっていたんだけど、日本の高校野球の収入がアメリカの100分の1なんだって。
100分の1、そんなに違うんですか？甲子園とかあんなに盛り上がってるのに。
そうなんだよ。日本の高校野球の収入はだいたい16億円くらいなんだけど、アメリカの大学スポーツをまとめているところは年間で1000億円を超える収入があるらしいんだ。アメリカではスポーツをちゃんとビジネスにして、そこで得たお金を選手の安全対策や熱中症対策、それに奨学金とかにしっかり再投資しているんだって。
1000億円、桁が違いすぎてびっくりです。でもどうして日本はそんなに少ないんですか？
日本にはお金を稼ぐことは良くないことだっていう美徳みたいなものがあるじゃない。だから放送権料を無料にしたり、大会の役員さんや審判の皆さんもボランティア、つまり無償の労働で成り立っているんだって。誰かの善意とか自己犠牲の上にシステムが出来上がっている。これって美しく見えるけど、実は奉仕精神の搾取なんじゃないかってその記事に書いてあってさ。
奉仕精神の搾取、なんだかすごく耳が痛いというか心に刺さる言葉ですね。
そうなんだよね。そしてその無償の労働に頼る構造がそのまま地域の少年野球のお茶当番やパパコーチの負担に直結しているんだって。
あー、つながりました。だから私たちは誰かの無理や善意に頼って仕組みの中でずっと走り続けなきゃいけないんですね。
そうそう、お茶当番って単に水分を補給するだけじゃなくて、お世話係みたいになっちゃっているチームも多いじゃない。平日忙しい親たちが土日も丸一日グラウンドに拘束されるのは今の時代どうしても無理があるよね。
本当にそうです。それにパパコーチの皆さんもすごく大変そうですよね。仕事で疲れているのに土日も朝から晩までグラウンドに立って審判をしたりお世話をしたり。
そうなんだよ。最初は我が子と一緒に野球を楽しみたいって思って始めたパパたちもだんだん役割が増えていってプライベートの時間がなくなっちゃう。疲れがたまると家でもイライラしちゃったり、グラウンドでも不機嫌になっちゃったりして、それって結果的にチームの雰囲気を悪くして子供たちにも悪影響を与えちゃうんだよね。
確かに、親が疲れてイライラしているのを見るのって子供にとって一番悲しいことですもんね。子供たちって親の表情をすごく見ているから、自分のせいでお父さんとお母さんが喧嘩しているのかなとか、迷惑をかけているから野球をやめたいって言い出せないなんて思っていたら本当にかわいそう。
そうなんだよね。子供が求めているのって完璧なサポートじゃなくて、親が笑顔で応援してくれることなんだよね。それにこの親の負担が重すぎるっていうのが最近の野球離れの最大の原因になっているらしいんだ。
それはすごくわかります。私のママ友でも子供に野球をやらせたいけどお茶当番があるから無理って言って他のスポーツを選んだ人が何人もいます。親の参入障壁が高すぎるんですよね。
まさにそれ。お茶当番ができない家庭は野球を諦めるしかないなんておかしいよね。でもじゃあどうすればいいのかっていう具体的なヒントもその記事にはたくさん載っていたんだ。
え、具体的な解決策があるんですか？ぜひ教えてほしいです。
まずはお金で解決できることはお金で解決するっていうスマートな運営にシフトするんだって。 例えばお茶当番をなくすために子どもたちがそれぞれマイクーラー、つまり個人用の水筒やクーラーボックスを持参するシステムにするんだって。
マイクーラー、それならチームで大きなお茶の入れ物を用意して親が氷や飲み物を補充し続ける手間が一気になくなりますね。
そうそう、それに子どもが自分で自分の水分を管理するっていう自立の教育にもなるんだ。実際に滋賀県のすごく強いチームでもこのシステムを取り入れているらしいよ。
へえ、強いチームでもやっているならうちのチームでも説得力がありますね。
あとはね、車出しの法的リスクについても書かれていたんだ。善意で他のお家の子供を乗せてアジコを起こした場合、運転していた保護者が重い損害賠償責任を負うリスクがあるんだって。
え、ボランティアだからって許されるわけじゃないんですか？
そうなんだよ。だから車出しを廃止して現地集合現地解散にするか、遠征費を集めてプロのバス会社にお願いする。これは親が楽をするためじゃなくて、子供たちの安全を守り親をリスクから守るための正当なコストなんだよね。
確かに万が一のことがあってからでは遅いですもんね。お金を払ってでも安全を買うっていうのはすごく納得がいきます。
そうだよね。でもこういう改革を提案するのって、チームの指導者や昔からのやり方を大切にしている人に言うのはすごく勇気がいるじゃない。
そうなんです。お茶当番をなくしましょうなんていきなり言ったら、親のくせに楽をしたいだけかって思われそうで、波風を立てるのが怖くて言えません。
そこなんだよね。その記事にはね、波風を立てずに提案するためのパパのコミュニケーション術も書いてあったんだ。
え、どんな方法ですか？
まずはさっきの高校野球の収入がアメリカの100分の1っていうニュースを会話のネタにするんだって。そういえばこんなニュースがあったんですよ。少年野球も親の善意に頼りすぎると今の時代運営が立ち行かなくなっちゃいますよね。で、客観的なデータをクッションにして個人的な不満じゃなくてチームの未来のための提案として話すんだって。
なるほど、ニュースの話題から入れば角が立たずに自然に話せそうですね。
そうそう。それから、昔のやり方は間違っているって否定するんじゃなくて、子供たちがこれからも野球を続けられるように今の時代に合った方法を一緒に考えませんかっていうスタンスを取ること。そしてまずはサマバだけお試しでジャグを廃止してマイクーラーにしてみませんかっていう小さな実験から始めるのがコツなんだって。
実験、それならいつでも元に戻せるし、指導者の方もじゃあ1ヶ月だけやってみるかって受け入れがきいかもしれません。やってみて意外と親も子も楽だったねってなればそのまま続けられますもんね。
そうなんだよ。一気に全部変えようとしないでスモールステップで進めるのが大事なんだよね。
なんだかそれを聞いてすごく希望が見えてきました。そのブログの記事、私も今すぐ読みたいです。なんていうブログの記事なんですか？
記事のタイトルは、高校野球の収入は米国の100分の1に学ぶ、少年野球のお茶当番ボランティア依存をスマートに変えるパパの運営設計っていうんだ。
わあ、タイトルからしてすごく中身が気になります。スマホで検索してみますね。
ぜひ読んでみて。あ、そうそう、このポッドキャストの音声なんだけど、AI による後で自動生成で作られているから、ちょっと発音とか読み方に違和感があるかもしれないけど、そこはご了承願いますとのことだよ。
あ、やした、なるほどね。でもこうやってパパとママがグラウンドの脇で話す雰囲気はすごくリアルで温かみがあっていいね。
そうだね。僕たち親はチームの裏方じゃなくて、純粋に子供の応援を楽しむ観客でいいんだって、その記事を読んで僕もすごく肩の荷が晴れた気がしたんだ。
観客でいいか、なんだかそれだけで救われる気がします。今週末も肩の力を抜いて子供たちの成長を笑顔で見守りましょうね。
うん、そうだね。じゃあそろそろ今日のプレーも終わりそうだし、子供たちを迎える準備をしようか。
はい、今日もありがとうございました。早速お家に帰ったらブログを読んでみますね。